鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、年末恒例のですね、釧路臨港鉄道の会のメンバーにちょっと来ていただきまして、今年1年を、振り返るということでテーマで、お話をしていきたいと思います。今日はですね、まず臨港鉄道の会のまず永山さんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、原田さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは今年ですね、やっぱりなんといってでも石炭列車が、まあ、廃止に、まあ、なりまして、ちょっと残念な結果になったんですけれども、永山さんはこの石炭列車がなくなるっていうふうに聞いた時は、はい、どのように思われましたでしょうかね。
そうですね、まずなくなるっていう、まだ火力発電所ができてなかったんで、
はい、
なくなると思ってなかったんで、余裕をぶっこいてた
っ
ていうのがあってなるんですよね。まず、
なるほどね、
いつでも写真が撮れるとか、
はい、
いつでも音が聞けるとか、そういう感じで思ってたのがいきなりあんな感じになっちゃって、
はい、まあそうですよね。
そして、うん、廃止になるって決まるとバタバタバタって、どんどんなくなっていっちゃう、
はい、
決まっていくものなんですね、
はい、
っていうのが、
はい、
身をもって実感した、
うん、そうですね、はい、石炭列車は太平洋石炭販売輸送が、春取駅から、シリトのチョタンバまで約4キロですね。これは釧路コールマインが採炭した石炭を、まあ、運んでいたわけなんですけど、まあ、いろいろとこう運ぶ石炭の量がだいぶこう少なくなってきたということもあって、本当にもうバタバタだったですね。原田さんはどうですか、なんかその石炭列車について何か思い入れみたいなのは何かありますでしょうかね。
はい、実は、
はい、なんか暗いですね
はい、実は実家が桜が丘だったんですけど、まさしく家の前を昔は通ってい ったんですよ、
はい、なるほど、はい、
まだ甲府さんたちが乗ってる、はい、状態ですよね。
ああ、なるほど。そしたらあれかな、桜ヶ丘っていうことはちょっとちっちゃい、
はい、
いい列車ですね、
はいはい、私も大人になったらいつか乗れると思っていたので。
ああ、なるほど、はい、
結局乗れずに終わったっていうことと、廃止になってから、
はい、
廃線になって、
はい、
今踏切がなくなって、だじゃないですか、
そうですね、
あちこち、
はい、
それを見ると、はい、もう本当に走らないんだなって、なんか涙が出てきそうですけど。
あ、そうですか。3月、まあ、いっぱいまでで、一応輸送は終了して、で4月の上旬に、会社の大変な協力で、まあ、さよなら列車ということで運行しました、はい。でその後ですね、しばらく、まあ、ちょっと保存なんかできないかなと思っていろいろとちょっと考えたんですけども、まあ、なかなか条件が揃わないということで、もうそうですね、決まってからもう10月からもうバタバタバタと線路がこうなくなり、で、まあ、車両は今若干まだ残ってますけども、まあ、これどうなるのかですね、今後、ちょっと見守っていきたいと思うんですけども、ちょっと残念だったなというようなことでしたね、
はい。
まあ、この辺の情報はですね、また分かり次第当番組でもまたお知らせしたいと思います。じゃあちょっと暗い
悲しく
なってきたので一旦この石炭列車のお話はちょっと一旦やめまして、
はい、
皆さんがですね、今年なんか思い出に残る鉄、
はい、
乗ったでもいいし取ったでもいいし、まあ、原田さんはあのちょっと匂いの方もエキスパートだというふうにこう聞いておりますが
、はい、おかげさま
で、まずあの中山さん、あの今年なんか思い出に残る鉄活動とか、はい、鉄はいかがでしょうか、
ね、今年のメインはやっぱりあの風っ子宗谷号に乗れた
んですね。お
これどっからどこまでの、
旭川からあの太い熱風を往復したんですけども、
往復
戻
ったんですか、
めでたく乗れたんですけど、
はい、素晴らしい。
そうですか。あれ旭川から太い熱風前だと時間的にはどのぐらいかかったんですかね、
何時間乗ってましたかね。結構ね乗り応えはあるんですよ。
何月でした、
8月の10月初日ですね。
あ、
初日です。ちょうどなんか前日に台風が来てとっても心配だったんですけど、
じゃあまだ、まだ暖かい時ですよね。ただ全然窓を開けてでも
っていうか、その日はね寒かったんです。はい、あの天気悪くて、あの途中であの、まあ、いい体験できたんですけど、カーテンがビーってあのノロッコ号と違って自動に下がってくるんです
よ。どういうことですか、
はい、
自動に
自動の、
ブラインドみたいな
ブラインドみたいなのがあってそれがビーって下がってくるんですよ。
そうすると、はい、こう風とか雨が
風とか雨が当たらない、ちょっと外の風景は見づらいんです。ガラスじゃないんで、
それは車掌さん
が乗っててなんかスイッチをポンと押して、
差し掛けんではなくもう強制的に締められる、
うん、そうですそうです、お客さんの気持ちは別として、
あれ風っこそやったやつ、ね、東日本から持ってきたんですよね。
そうですね、はい、
あでもすもうなかなか、ね、できない体験ですよね。
そうですね、あの向こうの東日本って言ったら昔、あの、この線
何
でしたっけ、
はい、
なんだ白神、
あそうですね、
リゾート白神とか、
ね、あれは乗ったことありますけども、
はい、ああ、はい、なるほどね。はい、ありがとうございました、はい、原田さんはどうですか、その今年の思い出というと、
オハテフですよ。
オハ、
オハテフ、
それはあのノロッコ号のオハテフでしょうか。
そうです、はい、そうです、今年一番使った挨拶はオハテフでした。
あそれは挨拶っていうのは、
はい、あの私ツイッターでノロッコ号乗務するときはオハテフってやってました。誰も気づいてないと思います。
えそれハッシュタグで作った
、いやもういきなりオハテフなので、多分誰も何なのこの人と思ってたと思いますけど、
まあ、大体あのピンとくる方はその措置の方ですよね、
今日常務とか気づいてくれればいいなと思ったんですが、
なるほど、
今年はあのノロッコ号に、あのガイドとして乗務させていただきまして、あの夏はもうノロッコ号の思い出いっぱいです、はい、あの隣にいる永山さんが、今年何回乗ったんでしたっけ。
今年は3回乗って2回原田さんに
乗って
た
ね。
永山さん、はい、以外にもなんか知った顔とか、
いやいらっしゃいます、いらっしゃいます、星さんとか、顔つきが違いますもんね、もう目つきとか。
そうですね、まあ、多分見るポイントが違うと思うんですよね、
はい、すごい
正直言ってあの出現見てるかどうかもよく分かんないですよ、ね、
いや多分そうなんだと思いますよ。
展望車には乗らないです、
乗らないです
、そうなんです、展望車、今日だったら指定空いてますよ、はい、自由席じゃなくてもいいですよって確かお二方で声かけたはずなんです。
あ、そうですね、
はい、そうしたら違うんですもんね、あえて
ダメです、
はい
はい、
やっぱりそうなんですよ、あれやっぱり展望車ってなんかこうタタンタタンっていうあのジョイント音がやっぱりなんか違うと思うんですよね、はい、やっぱ重々しさがちょっとない感じで、はい、そうするとやっぱりあの自由席の、はい、なんだあれ50系客車崩れ、
ね、
これがやっぱり、はい、教習を誘うんですよ、
はい、そうですね、それちゃんと出現は見てるんですよね、
はい、あの出現はもう何回も乗ってるので、
はい、見慣れた風景、
見慣れた風景なので、
でもノロッコ号には乗りたい、
はい、
あそれはだからあの風景見るのももちろんありますけど、はい、どっちかというよりはその自由席に乗って、はい、であ昔こういうのカリカチ4号とかマリモのジョイントってこんな感じだったなとか、
ちょっと待ってくださいね、それノロッコ号じゃなくてもいいわけですよね。
いやダメっすよね、
ノロッコ号がいいんですか、
ノロッコだからいいんですよ、
ちょっとよく。
いや、それはですね、はい、解説するとまず客車が今まず4両も5両もついてるっていうのがまずないわけなんですよ、
はい、
でディーゼル機関車が牽引してるっていうのもないんですよ、
はい、
そうすると、その自由席に乗ってまぶたを閉じると昔乗ったその旧客っていう客車の古いタイプがに乗ってるような錯覚を覚えるわけですよ、
は
い
は
い、
引っ張ってる感ですか、
はい、うん、そうですね
本当に
引っ張ってる感
じですね。そしてあれ窓開けてるとディーゼル機関車が今孵化したとか、はい、そういうのが分かる。
あ、じゃあノロッコ号というか、はい、その車両がいっぱい連なって走ってる感覚が味わえるのがたまらない、はい
は
い、
あ、そうですね、
はい、窓から見たら後ろが見えるぞ、
そう、あまり今ないですからね、
はい、
ね、
そういう
一両じゃね、こうやっても見えないですから、
それは、はい、さすがですね、
はい、だからちょっとやっぱり見るポイントがちょっと、
はい、違いますね。私見るポイントといえば、
はい、
これだけ今日喋らせてください、あともう今日帰ってもいいです。
ダメです
ノロッコ号に、毎日のように乗せてた時、はい、まず最初の日はサボ、
お
ノロコ号のサボ、
はい、
固定されてなかったんですよ。でちょっとしてから乗ったら、結束バンドでくっついてたんですよ。
あ、
その結束バンドが緑色だったんですよ。
あら、気遣ってますね。
私その時に緑色の結束バンドはノロコ号ため、ノロコ号のためにあるんだなって思いました。
へえ、ま、それはどうだかわからないですけどでもそういう色の結束バンドを、
はい、
JR 北海道の方が、まあ、
よく見つけ
た。
いや、そうなんですよ。でそれがすごいと思ったんです。
なかなかね、見当たらないですよね。
皆さんやっぱりノロッコ号にこう、はい、かけてるんじゃないですかね。
そうなんです。だからそれが研修の方なのか、もうそれってすごいことだなって私は思いました。
いや、やっぱりそこだけ気を使ってるってことですよね、はいはい、
じゃあ冬の出現号だと茶色なんですかね。
そうですね、茶色か黒の結束バンドで行ってほしいと思いますね。
いや、でもそれもまたちょっとかっこ悪いかもしれない
ちょっと25日気に
してみて。楽しみです、本当楽しみです、はい、
そうですか。あと永山さんどうですか、なんか乗った列車の中で何か、
はい、乗っだっていうか、あとは今年はイベント的にはアットコ駅の100周年記念ですね。台風の中行ってきたんですけども。
そうですね、なんか大変な台風っていうか、
はい、始発と最終しか動かなかったんですけど。
あと中山さん列車で行ったんですか。
はい、列車に乗りたいがために始発に乗って、そして途中で帰りの時はバス乗って帰ってもいいんだよって、いや、根室まで行きますって言って、
汽
車乗って帰ってきました。
そうですか、
はい、
へー、結構のあっとこで時間ありましたよね。
そうですね、いろいろねイベントやってたんで、
あ、
まあ、時間は潰せたんですけども、まあ、初日の方は配線跡、紫別線の配線跡も歩けましたし、2日目も本当は台風の影響なかったら紫別線の跡歩くだったんですけど、はい、それはちょっとなくなっちゃって、はですね、あの日根室市別の四十一もう見学行ってたんですけど、はいはい、嬉しいことに知的を鳴らさせてもらいました。
それはなかなかできないですよそうですか、
はい、
あと原田さんどうですか、あとノロッコ号以外では。
今年は、乗ってきましたよ。
乗ってきますか。
今年ノロッコ号以外に乗ったのは、ラピートくんが多かったです。
関西空港、
はい、
関空ですね。
関空の南海電鉄のラピートくん、
はい、
かっこよかったです。
橋渡りますよね、関空から、
はい、
あの時あれ去年でしたっけ、台風
船当たった、
船当たったの。
そうなんです、今年は無事にラピートくん走り切りまし た,
ました、
は
い、そうですよね、まあ、なんか、まあ、私も今年1回乗ったんですけど、
はい、
こんな静かな海が荒れるんだと思って。
そうですよね、
ちょっとで、あんな頑丈な橋だからこそ、うん、
はい、
船が止まったんだなと、
うん、
まあ、
そうですか。ラピー、それは JR を使うっていう選択肢はあまりなかったんでしょうか。
いろいろ乗ってみようなかなと思いまして、ラピート君は乗ってみようと思ってたんです、はい、かっこいい。
いや、かっこいいですよね、
かっこいいですよ、
かっこいいかも。 なんかもう近未来的な感じです
ね。そうなんですよ。だから私はもう人に見えるんですよ、ラピート君が。
あれ男の子なんでしょうか、女の子なんで。
私は勝手にラピート君だと思ってます。で、あの関空あたりに行くと、はい、そのラピート君がロボットっぽくなってる看板とかあるんですよ、はい、
あ、それはちょっと気がつかなかった
ですね。そうなんです。で、なんかその戦い系のあれなのか、筋肉マンともコラボしてて、車両があるんですよ、筋肉マン車両が。で、今年2回目行った時に止まっている筋肉マンラピート君を見たんですけど、写真撮れなかった。早かった、はい、あーって終わっちゃった。
あっという間にあ
れですか、はい、それだけがあの本当にちょっと今年惜しかったなっていう。
それはちょっと惜しかったですね、うん、はい、まあ、まだこれからね、
そうですね、
関空行くことは多分あるでしょうから、はい、多分ラピート君はまだまだ元気で走ると思いますので、
うちもそうだった、
ぜひ乗っていただきたいと思います、長山さん、来年のなんか目標はありますか、こういうのにこう乗ってみたいとか。
そうですね、来年はぜひあのロイヤルエクスプレスでもね乗ってみたいもんですけどね、高いんでしょうね多分。
そうです、まだ値段とかまだなんか発表でしてないですよね、原さんどうですか来年。
いや、私もロイヤルエクスプレスに乗りたいです。なぜならば、はい、10年ほど前にまだエスウェルトの6個号の客室乗務員をやっていた時に、はい、はい、リゾート列車専門本線走ったことが何度かあるんです、はいはい、その時に私アナウンスで入ったことが何度かあったので、 はい、あの味わいたいですよね、今度お客様として。
今度お客さんとしてね、
そうそうそう、はい、
いや、それはね、うん、もう重要なことだと思いますね。
嬉しいですよね。
そうですか、まあ、あの来年は専門線にどうやら入ってくるよう
です。そうなんです。
まあ、なんとか乗りたいもんですけども、うん、誰かうちの会員が乗ったらまたこの番組でですね、はい、また発表して報告をして、いただきたいと思います、はい、今日はですね、まあ、一応1年、今年1年を振り返るということで、長山さんと原さんにお越しをいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りして、きました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そしてゲストに釧路臨港鉄道の会から長山大輝さん、そして原田香奈恵さんを迎えしています。 FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修二でした、はい、皆さんどうも今年ありがとうございました。
今年一年どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。